国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。ねえねえやっさん、ゴールデンウィークは何してた？ちなみに僕はノート整理で全く休めなかったよ。
それは普段からまとめてないからでしょ。僕もノート整理してたかな。でもすぐに終わって家族と旅行に行ってきたよ。
うわぁ、羨ましい。
普段からちゃんとノートを整理しないとね。
はい、心がけます。専門科目が増えてノートがまとまっていない法学部2年生のツッチーと、
まとめ上手な法学部2年のヤッサンでお送りします。
朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の法ではなく法律の法と書きます。法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。
また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆様に様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この放送は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
さて、今日の質問はラジオネームケンジさんからの質問です。実は先日彼女に振られてしまいました。原因は僕の浮気がバレてしまったからです。まあそれは自業自得でしょうがないのですが、別れた彼女は僕の部屋のスペアキーを持っていました。別れた翌日の夜にスペアキーは返してもらったのですが、返してもらう前、僕が働きに行っている間に部屋に勝手に入って付き合っていた時に撮影した写真を全部破られ、ビデオテープも全部中身が消去されていました。写真が破られていたりビデオテープが消去されていたのに気づいたのは別れてから3ヶ月後ぐらいのことです。彼女に連絡をしたところ、別れたんだから写真やビデオはいらないでしょ、浮気をするような人が私の写っている写真やビデオを持っていたら気持ち悪いしと言われ、電話を切られ、その後は着信拒否設定をされてしまいました。僕としては別れたのに勝手に部屋に入られるのは犯罪だと思うし、写真を破ったりビデオを消去されるのも犯罪だと思うのですが、どうでしょう。別れても思い出を大事にしたいのにそれができなくなったのだから、その分の慰謝料を払ってもらいたいのですが、可能でしょうか、教えてください、という質問です。やっさんはどう思う？
やっぱり無断で別れてから家に侵入して写真やビデオを消したのは器物損壊や住居侵入になるんじゃないかな。
そこで本日は岐阜県弁護士会副会長、武藤レオナ先生にお越しいただきました。武藤先生、こんばんは。
こんばんは。
本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問ですが、法的にはどうなるのでしょうか。
まず犯罪のところからいきたいと思いますけれども、部屋に勝手に入ったことについては住居侵入罪に当たるかなというふうに思います。はい、スペアキーを、持ってるんですけれども、別れてしまっているので、持ってる理由は本当はないんだろうと。だから持ってるから入ってもいいよということにはならないのかなというふうに私は思っています。
はい、
次に写真ですね。写真はこれは器物損壊に当たると思います。
はい、
とビデオですけれども、これは中身を消したというだけのことなので、はい、器物損壊というのは物を、壊すことなんですね。
はい、
なのでビデオ自体は別に、何ともないわけ
ですね。
中身がないっていうだけの話なんで、器物損壊罪は難しいかなというふうに思います。
はい、では慰謝料とかはどんなふうになりますかね。
はい、慰謝料については、確かにその大事な思い出を、まあ、消されてしまったと、あとその自分がいない間に勝手に部屋に入られたということについては慰謝料が発生する余地はあるかなというふうには思います。でもまあ多分とっても少ない、まあ何万円みたいな金額になっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。
ケンジさんは浮気をしていたわけですが、自業自得だと思うんですけれども、
まあそう言いたいところではあるんだけれども、その浮気をしたからといって、まあこういうことをしていいかっていうと、それはやっぱり別の話だと思うんですね。
はい、
だから浮気は浮気ですらもちろんいけないことなんだけれども、そのために、でこの勝手に家に入ったとか写真を破ったとか、そういうことについては、まあ、やっぱりやってはいけないということで慰謝料が発生する可能性はあるだろうというふうに思います。
はい、別れてから彼の家に入るというのは住居侵入罪になって、写真を破った点については器物損壊罪になる。慰謝料は取れるかもしれないけど非常に微々たるものなので、ケンジさんには新しい出会いを考えてみてはいかがでしょうか。
本日は岐阜県弁護士会副会長武藤レオナ先生にお越しいただきました。武藤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事案あるいは刑事事件を除き、皆様の日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスはlaw_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。
以上弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
映画で考える法律問題。このコーナーは今世に出回っている数多くの映画の中から法律に関係するまたは法律問題の映画をピックアップしてリスナーの皆様に紹介するコーナーです。この放送を聞いてリスナーの皆様が映画を通して法律問題について少しでも興味や関心を持ってくれたら僕たちはとても嬉しいです。ねえねえやっさん、前回取り上げた映画覚えてる？
確かジュニーのイカれる男だったよね。
そうだよ。そして今回取り上げる映画は12人の優しい日本人というタイトルの映画だよ。
ジュニーの優しい日本人、なんだか前回取り上げたジュニーのイカれる男にタイトルが似ているような気がしなくもないけど。
似ているというより12人の優しい日本人は前回取り上げた12人のイカれる男を日本風にアレンジした映画なんだ。
日本風にアレンジ、具体的にはどんな風に違うの？
まずこの映画は日本で裁判員制度が導入される前に、もし日本で陪審制度を導入していたらという架空のストーリーで作られた映画で、もともとは東京サンシャインボーイズのために三谷幸喜監督が書き下ろした作品だったんだよ。
そういえば講義で以前日本にも戦前は陪審制度があったって聞いたような記憶があるんだけど。
うん、今も陪審制度は法律としては存在しているけど、戦火を理由に停止させられたままで、これまでに陪審制度復興の議論は研究者の間で何度も出されていたんだけど、その中で裁判員制度が導入されるに至ったんだ。 話を戻すけど、この映画の被告人は21歳で若くて美人だったことから、救ってあげなきゃということで、評議は無罪の結論ですぐ終わるかに見えたんだけど、
若くて美人、しかも21歳、どんな人だったかとても興味あるね。
でも5歳の子持ちだよ。
それで
やっさん、子持ちと聞いた瞬間に興味が失せたな。
まあそれはさておき、続きを説明して。
このストーリーはもともと12人のイカれる男をモチーフに作成されたものだから、陪審員の一人がもっと議論をして結論を出さなきゃと問題を提訴するんだよ。このストーリーはもともと12人のイカれる男をモチーフに制作されたものだから、陪審員の一人がもっと議論をして結論を出さなきゃと問題を提起するんだよ。そして無罪と判断することに対する問題を提起するのが、若き日の豊悦が演じる陪審員11号。この映画のストーリーだけど、被告人の女性は離婚した元夫を長距離トラックに突き飛ばして死亡させたとして逮捕されたんだ。
死亡した元夫はどんな人だったの？
被害者の元夫は30過ぎで酒癖も女癖も悪く、そのせいで被告人の女性と離婚したんだ。被告人は元夫に復縁を迫られ、揉み合っているうちに突き飛ばしてしまって、そこに長距離トラックが来ていて元夫が跳ねられてしまったと被告人は証言しているんだ。
え、それなら正当防衛で無罪になるんじゃないの？
そうなんだよね。この裁判は被告人の行為に正当防衛が適用されるか否かが論点だったんだ。正当防衛については法学部生でなくとも聞いたことはあると思いますが、ヤスさん、説明できる？
旧泊不正の侵害に対して、事故または他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為だったよね。
そうだよ。被告人は旧泊不正の侵害があったから突き飛ばしたという理論構成を弁護人は取ったんだね。そしてこのまま正当防衛が適用されれば無罪だったんだけど、この事故を目撃していた証人は正当防衛を否定する証言をしたんだよね。
その事件を目撃した証人は具体的にどんなことを証言したの？
この目撃者は主婦なんだけど、この証人は現場の主導権を握っていたのは被告人の方で、被告人は元夫に向かって死んじゃえって叫んでいたって証言したんだ。
え、それだと殺意があったことになるよね。
そうなんだ。この証言を信用すると殺意があったことになるね。
そうすると被告人は殺人罪で有罪になるの？
それは見てのお楽しみ。前回の12人のイカれる男を見てから、12人の優しい日本人を見るとより楽しめると思うよ。キャストもすごいし。
そうなんだ、僕も見なきゃ。
もっとこの映画について語りたいんだけど、残念ながらお時間の方となってしまいました。リスナーの皆様も興味がありましたら、ぜひ12人の優しい日本人を見てくださいね。そして皆さんの感想も送ってください。待ってます。ということで、以上、映画で考える法律問題でした。
パホはどんな人がタイプ？
優しくて背が高くてかっこいい人。
マホは？刑罰の種類を知ってる人。
何それ、マニアック。そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留および科料を主刑とし、没収を不可刑とする。
じゃあ窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
かっこいい。じゃあ基本だけど、犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いことじゃないの？
違う、かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え、好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局。
毎週木曜日 23時から30分間放送中。
必聴岐阜の事件簿。さて今週も始まりました必聴岐阜の事件簿。このコーナーでは岐阜で起こった事件や事故、または岐阜が関係している事件などについて報道から得られた情報を独自の観点からコメントしていきます。
安さん、今日はどんな記事を紹介してくれるの？
今週は大垣市で起こった交通事故を取り上げてみたいと思います。
交通事故か、最近は多いからな。それはどんな交通事故だったの？
ではまずは事故の概要を説明します。この交通事故は大垣市で起きました。2011年4月9日午後8時55分ごろ、県道を渡ろうとしていた63歳の無職の女性が大垣市にあるクリーニング店の71歳の男性経営者の乗用車にはねられ、脳挫傷で間もなく死亡しました。
脳挫傷ということは相当強い衝撃だったんだね。
うん。それで大垣警察署によれば、現場は片側2車線の直線道路で、被害者女性は車椅子を押すようにして歩いていたとみられ、道路を南方向に渡ろうとしていたところ、西方向から来た男性経営者の乗用車にはねられたらしいんだ。大垣警察署では現在詳しい事故原因を調べているようです。
この男性経営者はスピードを出しすぎていたのかな？
記事には書かれていなかったけど、被害者女性の状態と事故現場から考えればスピードを出していた可能性は高いよね。でもその被害者女性の不注意で衝突してしまった可能性もあるかも。
なるほど。
では今回のような交通事故の場合、刑事事件として捉えてどうなるか考えてみたいと思います。交通事故における加害者は刑法第211条第2項における自動車運転過失致死罪に該当すると考えられます。ちなみに刑法第211条第2項は、自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた者は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処すると規定されています。
あ、思ったけどこの規定って昔はなかったよね。
うん、この規定は2001年以前まではなかったんだ。
この規定ってどうしてできたんだっけ？
これは2000年4月に神奈川県座間市で起こった交通事故をきっかけに危険運転致死傷罪が新たに追加され、それに合わせて自動車運転過失致死罪が新設され、2007年に改正されるに至ってるよ。
座間市の事故って確か無免許のドライバーが飲酒運転をして、車も保険に入っていなくって車検すら受けていなかった状態で、検問から猛スピードで逃げる際に歩道に突っ込んで大学生2名が亡くなった事件だよね。
そうだよ、よく覚えてたね。本当に最近は交通事故が多発しています。特に新年度も始まり、免許取り立ての人、あるいは転勤や新入学に合わせて道路状況がわからないドライバーが増える時期だから気をつけないとね。また今回取り上げた交通事故は夜に起きた事故だったことからも明らかなように、夜間は早めに投下をすることなど注意しないとね。交通事故が起こってからでは遅いので、日頃から交通安全について考えることが大切だと僕は思います。というわけで今週は交通事故の記事を取り上げてみました。以上、必聴岐阜の事件簿でした。また来週も聞いてくださいね。
M Watch。
朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。
このコーナーは朝日大学から大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。
今日の朝日大学からの情報です。毎年高校生やその保護者を対象としてオープンキャンパスを開催しています。
オープンキャンパスでは朝日大学の紹介のほか、各学部の特徴や教育内容の解説、模擬授業、入試情報、キャンパス見学、そしてお昼のランチバイキングや何でも個別相談などを行います。
2011年度のオープンキャンパス日程が決まっていますのでご案内します。法学部と経営学部のオープンキャンパス日程は
7月24日日曜日、7月30日土曜日、8月4日木曜日、8月20日土曜日、9月11日日曜日のそれぞれ午前10時から午後3時頃までの開催予定です。
私学部のオープンキャンパス日程は
5月14日土曜日、6月11日土曜日、7月28日木曜日、8月25日木曜日、9月24日土曜日のそれぞれ午前10時から開催予定です。なお、朝日大学オープンキャンパスについて詳しくお知りになりたい方はフリーダイヤル 0120-058-327 または E メールアドレス入試@alice.asahi-u.ac.jp、 フリーダイヤル 0120-058-327 または E メールアドレス入試@alice.asahi-u.ac.jp、 朝日大学入試広報室までお問い合わせください。
私たちもスタッフとして参加しますので、ぜひこの機会に大学へ遊びに来てください。お待ちしています。以上、朝日ナウでした。
さて、この番組にはブログがあります。URL は http://amebro.jp/low-watch/、 または朝日大学放送局、法の字は法律の法に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見は low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは、最近コンビニのお釣りは募金箱に入れている法学部2年生のツッチーと、
今原発の状況が気になっている法学部2年のヤスさんでした。
それではまた来週。
てみ